Hey guys, how do you do?
Here we go!
Rising to Japan!
私どこから来てどこへ行くか、何のために生きながらこの険しい道なぜ一人行くのか。私孤独空虚背負って考えなく歩いてる孤独な旅人、希望なくさまようさすらい人。
しかし祈ってみたのか、忍び言葉聞いてみたのか。求めを与えられる、探せ見つけ出す、ただけ必ずもぎら。
神と自分、精霊と自分、巫女と自分、主と一対一、めちゃくちゃ泥沼人生。一人じゃない、寂しい辛いと考えるんだ。主と一体で生きよう、人生一瞬の場で後悔せよう。そして静かな人の寂しい人の神と一つになるため祈れ。人生じっくり生きながら理想的な仕事せよ。
ヤコブのような時深く祈って天を近くしてみれば、
全て栄えであなたの不持ち値し、その巣の祝福与えるから。神と自分、聖霊と自分、巫女と自分、主と一体一、一つになる幸せな人生。
天と私は孤独で寂しい立場。孤独で寂しいけれど、いつも避けないで。孤独で寂しいなら、神様と一つになって、そのような機会を通して、神様に仕えて探して、御子を探して仕えて、そして一体になって、そのような人生を続けていかないといけない。復活というのは一体になることだ。神様といつも従事関係を持って、神様といつも対話がなされていく生を生きなければならない。そのような生をなさないといけないです。
生産に神様が共になさって、いつも助けて守ってくださる。過去も現在も未来も変わらず、愛の神父たち死亡からいか。小さ最高の大きなこと何か、
力霊に生かすことじゃないか。
小さ最高の楽しみは何か、
サミの恩恵喜びじゃないか。
私に神働かれる神に、
状況界働かれる神に、霊肉生き引き上げなし、喜びかけの歌を歌う。
神と自分、精霊と自分、巫女と自分、主と一体一、永遠まで共にする人生。 Yes、
yeah!
今あなたの神に感謝するとき、
私は私を導く。
Rising Japan.
Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to this radio program, Rising Japan, brought to you by LGO. 全国の皆さん、こんにちは。お待ちかね、今週も Rising Japan の時間がやってまいりました。お元気でしたか？ちょっと、何下向いてんすか？大変なことありました？一人で考え込まないで、神様にだけはありのままを話してくださいね。そして解決してからでよいので、番組にもお便りお待ちしています。待ってますよ。さてさて、ライジングジャパン7月のメッセージテーマは Never Give Up ということで、早速ですがいただいたお便りご紹介いたします。20代社会人奈良さん、私が今挑戦していること、それは体質改善。私は集中しようとすると無意識に呼吸が浅くなり、気づくと疲れて過呼吸になってしまっていました。季節の変わり目や仕事が忙しいと毎日のように過呼吸になり苦しくなっていました。このままでは神様に心配ばかりさせてしまう、体質を変えようと思ってホットヨガを始めました。通うと体が軽くなり、呼吸も意識してするのですっきりして良い感じです。最後まで続けて体質改善して神様にもう心配かけないぞということでいただきました。ありがとうございます。うわー、過呼吸、これ苦しいんですよね。普段生まれた時から自然に無意識でできていたその呼吸がね、突然意識し始めると急に怖くなったりするんですよね。まあでも、つまり当たり前に息ができるっていうことにも私たち感謝すべきだっていうことですよね。はい、問題の根本解決、体質改善。体質のお話なんでね、もちろん一朝一夕にこう変わるってことではないかもしれませんけれども、千里の道も一歩から、何より自分の中でこれをやるぞと決心できたこと、これが大きいですよね。自分に火がつけば、これはあとはもうやるだけです。神様に心配かけないぞって、奈良さんけなげじゃないですか。もういきさつ作ってますよね。ぜひ頑張っていきましょうね。さて、7月4週目となりましたライジングジャパン、ぜひ1時間最後までお付き合いください。
ライジングジャパン聞いた
聞いた聞いた。
次の停車駅は天国、天国終点です。
みなさんこんにちは、 RJ コアです。さあ今月7月は Never Give Up ということでお送りしております。諦めないこと、諦めたくないこと、本当にたくさんありますよね。分かってるよ、諦めたくないよそりゃ、でもって思っているそこのあなた、リスナーの皆さんに今日はですね、一つのエピソードをご紹介したいと思います。2020年東京オリンピックが行われますが、オリンピックの舞台ではメダルをもらう人だけではなく、選手一人一人、また選手を支えているさまざまな人々にも本当に多くのドラマがありますよね。一生懸命走る姿、諦めない姿勢に本当に感動して胸が熱くなります。今日はそんなオリンピックであった実話のストーリーを皆さんにご紹介します。1992年、バ バルセロナオリンピック男子陸上 400m の準決勝、あるイギリス人のデレック・レドモンド選手のエピソードです。
イギリスバルセロナオリンピック、デレックは尊敬する父ジムの視線を感じながらスタートを待っていた。父のジムはカリブ海の小さな国からイギリスに移民、工具店を営みながら苦労してデレクを育てた。デレクは19歳でイギリス記録をマーク。度重なる怪我も父の励ましと努力で克服し、世界陸上ではリレーで金メダルを獲得。ついに父と息子の夢の舞台、オリンピックのスタート地点に立った。レースは始まった。しかしその直後、デレクがトラックにうずくまる。右足の痙攣。レースは終わった。いや、終わらなかった。デレクがゴールを目指し再び走り始めたのだ。
イギリスのレドモント。
突然、一人の男がトラックに現れた。父のジムだ。静止の声をはねのけ息子へ近づいていった。デレク、もうやめてもいいんだ。しかし息子は泣きながら最後まで走りたいという。父は息子の願いを聞き、二人でゴールを目指した。父が息子に触れた時点でレースは失格。しかしそれは二人にとって問題ではなかった。普段のデレクの4倍近い時間をかけてのゴール。しかし父は言った。素晴らしいレースをした息子を誇りに思う。
皆さんいかがでしたか。このレドモンド選手が絶対に諦めないで最後までゴールを目指す姿を通して多くの人が感動し涙を流したそうです。困難があっても最後まで諦めないこと、その一つの決心と行いを通して本当に多くのものを得ることができます。私たちの人生でも予期せぬ瞬間に困難にぶつかって倒れてしまう時ありますよね。こんなに頑張ったのになんで、最善を尽くしたのにどうして、やってもうまくいかないから無理だ、これ以上はできない、そう思う瞬間が本当にたくさんあります。しかし神様はこうおっしゃるんです。倒れたら起き上がればいい、遅くなっても諦めるな、最後まで最善を尽くそう。そう、倒れたらもう一度起き上がればいいんです。それでもまた倒れたらまた起き上がればいいんです。一人で起き上がることができなければ助けてもらえばいいんです。あなたは一人ではありません。あなたには周りで支えてくれる人がいます。そしてあなたを本当に愛している神様がいます。だからどんなことも諦めないで最後まで最善を尽くしてみましょう。もう本当にこれ以上できないところまでやってみましょう。そうすれば必ず大きな宝を得る、そういう人生になると信じます。落ち込んで心が辛いとき、困難が起こってどうしようもないとき、私はあなたを呼び、あなたを待ちます。あなたが必ず来てくれることを信じて、どんなことがあっても、何度倒れても、私は再び起き上がることができます。なぜなら、あなたがいるから、あなたが助けてくれるから、あなたによって 私は強くなることができます。あなたが私を励ましてくれるから、どんな高い山にだって登ることができます。あなたの力によって私は何度でも起き上がり、どんな困難も乗り越えることができます。 You raise me up
when I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
愛を見つけ主の愛なした変わりません。今は勝利をつかみ天国を得た祝福を得た。永遠に主と共にして愛しながら喜ぶでしょう。
命の勝利刻まれたその
輝く名前見て喜びの涙溢れる祝福をくださった惜しみなくくださった主に感謝する。永遠に主のそばで生きられる夢ではない現実主を愛します。
天の扉。
ここからは天の扉のコーナー。今週は私 RJ ソルトがお届けします。人生の道を聖書を通して御子に学ばれた私たちの牧師先生、聖書に基づいて牧師先生が今に伝えてくださっている神様の思想は今も多くの人々の芯となっています。牧師先生が記録されているご自身の若き日の修道生活について書かれた文章より一部をご紹介させていただきます。先週の続きです。仕事が多すぎてうんざりと嫌気がさし、仕事場にも行きたくなかった。だから食べることがそんなにも大切なのだろうか。もがかないと食べることができないなら、いっそのこと食べずにもがくのをやめてしまおうという考えが生じた。それである時期は心霊の喜びだけを追求したが、結局食べることをすっかりやめて、お祈りと賛美、聖書を読むことだけで日々を過ごした。食べることをやめると肉体が倒れ、霊の喜びも肉体の基盤が壊れると持続できなかった。結局限界を超えていくことができなくて、絶壁にぶつかることになった。その時、肉体も磨いて霊も磨かなければならないことをじわじわと実感するようになった。肉体も救い、霊も救ってこそ霊肉の完全な救いに至ることができると悟るようになった。それが完全な救い、惨めさから逃れた救いであることを強く悟った。人生を楽に生きることがどれほど難しいかを私は悟り経験したのだ。人生を楽に生きる人々がどれほど幸福に満ちた人々であるかを知るようになり、彼らを羨むしかなかった。ネズミの穴にも日が差す時があるということわざだけが私の心に糸のような希望を与えてくれた。ある教会で教育をしている2番目の兄さんは、その田舎でひどく苦労したあまり、故郷を離れてすでに20年以上になる今日でも、元旦、端午、中秋の日でさえ故郷の地へ帰りたくないという話をする。カラスでさえ10年経てば故郷を訪ねてみるということわざがあるのに、一体どれほど骨を削るような苦労をしたので行かないなどというのだろうか。両親はもちろん、長兄から罰子に至るまでみんながかわいそうに、ありとあらゆる苦労を経験し過ごした田舎であった。時代がそうであったから、私たちだけでなく村のあちこちで似たり寄ったりの苦労と痛みを経験しながら生きたあの時のことがありありと目に浮かび、はっきりと思い起こされる。母は畑のうね道でそのようにして過ごした結果、腰の手術までするようになり、今ではエビのような腰になってしまい、幼子のように歩いている。結局半ば不愚者のようになりながらも、今では余生を満足に過ごしている。また父は近郊の洞窟で44年を過ごした挙句、呼吸障害を患いながらも87歳という高齢で余生を過ごしている。私はそのように食べずに眠らずに傷に煩悩と苦労を経験したけれども、私が50歳を過ぎた今日でも鉄のような体になり、超人だという声を聞きながら生きることは、ひたすら神様の大きな恵みであることを知り、あの時の苦痛の歴史が連達と鍛錬であったと再び実感した。今は神様の摂理が世界的な次元にまで至り、そのやりくりまで引き受けるようになったので幸いだ。若い時には連達と試練を勝手でもすべきだという大人たちの話が聖賢たちの言葉のようにこだまして、うなずかずにはいられない。私のように酸いも甘いもなめ尽くし、身胸に従って生きる
愛する弟子たちに、この瞬間もまたその凛とした姿に拍手を送って励ましてあげたい気持ちでいっぱいだ。勇気を出して落胆せずに根気強く続けることを願う。金のように連達して私のように時代の身旨を広げ、この地上に神様の理想世界を成していかなければならない。イエス様は私についてくる人たちが何か失敗したとき、獣のように鞭打つのではなく、ただ言葉だけで言うのでもなく、その人ができるように連達し修練させなさいとおっしゃった。歴史もそのようだと考えるようになった。修練と訓練とは、できないことをできるように練習させてやることだとおっしゃった。その御言葉を命の御言葉だと思って実行してみたら、実際にその御言葉が命の御言葉であった。確かに望んでいたその通りになったのだ。できないのであれば責めることばかりせず、できるように教えてあげて、教えてもできなければ修練、訓練、練習をさせなさいということだった。私が若い時、神様は私を責めたり鞭打ったりする前に教えて連達し修練してくださったことを、今では私が実践するようになった。たまに私にも天から大きな鞭が打たれることがあったが、それは私が禁獣のような行いをした時だった。私たちの人生も同様だ。神様は私だけを愛するというより全人類を愛するが、その中で誰がもっと神様を愛するのか、それに応じて神様の第二の愛が左右されるのだと思う。仕事が大きいと時間も多くかかるし、大きな歴史の使命を果たすようになれば問題もその分大きく生じるようになる。だからといって任された大きな仕事を避けて世の中のように逃げてはならない宿命だ。できないからといって諦めたり、難しいからといってやめたりしないで、心情を痛めることなく走らなければならない。私のように走り、私のように行動するならば、家を岩の上に建てた知恵ある者のようになるし、雨が降って洪水が起こっても倒れることがない。神様の法則から外れた万事は砂の上に家を建てた者のようになるし、雨が降って洪水が起こればその倒れ方はひどいものとなる。本日はここまでです。自分の身の上を嘆く前に、神様の前にいかに真実に生きるか挑戦された牧師先生の生き様。修練と訓練とは、できないことをできるように練習させてやることだ。そして神様は全人類を愛するけれども、その中で誰がもっと神様を愛するのか、それに応じて神様の第二の愛が左右される。身をもって悟った神様の熱い思いを今も伝えてくださるその姿は、まさに私たちへの神様からのメッセージそのもののような気がします。天の扉、また次回お楽しみに。今週は RJ ソルトがお届けしました。
皆さんが今一番会いたい人は誰ですか？会いたいけれど会えない人はいますか？直接会えないなら考えで会おう。考えがあなたとその人を会えるようにしてくれます。会えない分、その人のことをもっと考えて、心で思い祈ってあげて、あなたの考えから離さなければ必ず会うことができます。あなたの思いが会いたいその人に届くことを信じて。
浮かぶ主の御顔、空の白い雲に描く慈悲深い顔、吹く風は
主の息遣い
7月皆さんからいただいたお便りをご紹介したいと思います。まずはラジオネームスランさん、東京都20代社会人の方からです。高校のバドミントン部で引退試合がありました。私は高校からバドミントンを始めて、休憩の時も練習して経験者に勝てるぐらい上り詰めました。普段はダブルスでしたが、私がその引退試合の団体戦でシングルスを任されたのです。もちろん私は引退試合の数週間前からシングルスを練習し始めたので、シングルスの大変さにとてもすぐには慣れませんでした。そして迎えた引退試合、1試合目は負けたけれども、団体戦だったので私の後に試合をした子が勝ってくれて、なんとか2試合目に進むことになりました。そして2試合目、相手がなかなか強いところでした。すべての部員の思いを背負ってシングルス戦に臨みました。 これが最後の試合かもしれない。足も限界だった私はみんなの声援を受けて無我夢中になり、てんてんてん、試合中何度も倒れてしまったほど最後まで手を伸ばして挑戦して試合をしました。結果は負けてしまったけれども、その姿に皆さんから感動したと声をかけられたことを覚えています。最後までやれば無駄になることはない、必ずそれが経験となって私を変えてくれるんだと思いました。いただきました。すごいですね。高校生から周りのみんなより遅く始めたけれども諦めないで誰よりも練習して引退試合の最後の試合を任されるようになったスランさん、その過程があったから最後まで頑張ることができたし、試合には負けてしまったけれど悔いのない試合をすることができたんですね。本当にかっこいいです。続いて岩手県20代社会人、ラジオネームリュウさんからいただきました。小学校4年生から高校3年生まで続けたバスケットボール、今思えば最後の集大成ともいえる高校3年間は本当に毎日戦いでした。ベンチに入るため、試合に出るため、チームだけれどもチームメイトとの戦いもあるし、何よりも自分自身との戦いでした。振り返るとあの時の自分はものすごい弱く負け続けていたなと思います。語り出せばキリがなく、思い出すと申し訳ない思いも後悔もたくさんありますが、今思うこととしては神様の導きだったんだなと思います。だから本当に感謝しています。バスケットボールから離れようとしたけれども、さまざまな状況環境を変えてまでも諦めないように私を止めていたのは神様だったんだなと思います。今私がこのように神様に出会い、神様だったんだと気づいて感謝できるようにと、すべてを導いてくださったのはやはり神様です。本当に感謝しますといただきました。いやー、実は私もですね、バスケットボールずっとやってきたんですけど、リュウさんが言うようにあの時のあれは、あの出来事は、あの経験は実は神様だったんだとですね、後で気づかされることが本当に多いんですよ。神様が助けてくださらなければ乗り越えることができなかったなって思うことも本当にたくさんあります。辛いこともたくさんあったけど、諦めないでよかったと言ってですね、むしろ神様に感謝できる人生に変化していることが本当に素晴らしいですよね。まさにネバーギブアップですね。さあ、今日の皆さんからのネバーギブアップエピソードはなんだかスポーツ続きできていますが、最後もやはりスポーツに関するお便りをご紹介したいと思います。ラジオネーム鹿児島の西郷ドーンさん、社会人30代の方からです。東京のとある大学に通っていた学生時代、友人に誘われてバレーボールをやり始めました。私は身長が178センチあるけれど、うまくジャンプのタイミングが合わなくてアタックが打てません。ボールの中心、角を捉えることができなくてかすってばかりです。自分にはアタックを打つ能力はないんだと半分諦めていました。すごくアタックの上手い人がチームにいたので、いつも後ろのポジションでレシーブを担当することが多かったです。でもバレーボールを始めてから16年ほど経った去年から急にアタックが決まるようになりました。チームメンバーの構成上、アタッカーをやらざるを得ない状況になったことが要因の一つでした。時間がかかりすぎたけど、自分もやればできるんだと実感しましたと ということで、いやー16年間はすごい、本当にすごいです。やっぱり諦めずに何でもやってみるもんですよね。いや急にね決まるようになったとおっしゃってますが、これはまさに16年間の努力の積み重ねですよね。どんな小さなことでも、どこのポジションだとしても忠誠を尽くしたからこそ得られた体験ですよね。鹿児島の西郷どんさん、これからはアタッカーとしてバシバシスパイク決めちゃってください。ということで、今日は Never Give Up スポーツ特集のエピソードを皆さんにご紹介しました。7月は来週が最後の放送になります。本当にあっという間ですね。暑い夏が来ますよ。引き続き皆さんからのお便りもお待ちしております。メッセージの宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、そして RGO のホームページ掲示板回答式メッセージフォームまでお送りください。 Never Give Up エピソード、ちょっと待ったエピソード、そしてありがとう神様からのラブレター、オリジナルソングも続けて募集しております。どれか一つでもいいので、ぜひ皆さんの声を聞かせてくださいね。ライジングジャパン、引き続き全国のリスナーの皆さんとつながりながら、熱くこの日本をライジングさせていきたいと思っております。2015年下半期、もっともっとレベルアップしていけるように皆さんと共に頑張っていきたいと思っておりますので、応援よろしくお願いします。暑さに負けず、自分にも負けず、最後まで諦めないで Never Give Up、 皆さんの限界にチャレンジしていく暑い夏にしましょう。それでは皆さん、また来週もこの時間にお会いできることを楽しみにしております。 See you next week! Never Give Up!
諦めないで。 See you all.